こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーブン・ R ・コビーによる本社は、効果性を一時的な処世術ではなく、人格と普遍的原則に根差した生き方として捉える自己啓発書である。30周年記念版は現地の中心的な枠組みを完全訳で提示し、長期的に読み継がれてきた7つの習慣を現代の読者へ届ける。構成は自分を律する私で成功、人と共同する嫌で成功、そして継続的な再生という成長の順序を持つ。中心にあるのは、環境や他者を変えようとする前に自分の見方、選択、行動を変えるインサイドアウトの考え方である。仕事の生産性だけでなく、家族関係、リーダーシップ、時間の使い方、信頼の築き方までを一つの原則体系として検討する点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人格主義とパラダイム転換を出発点にする本書は、印象作り、話法、交渉術のような個性主義的な技法だけでは持続する成果や信頼は得られないと論じる。その代わりに、公正、誠実、勇気、勤勉、尊厳といった原則に沿って人格を育てる人格主義を基盤に置く。ここで重要なのがパラダイム、すなわち人が現実を解釈する見方である。同じ出来事でも見方が違えば、問題の原因、相手への評価、取るべき行動は変わる。したがって、行動だけを強制するのではなく、その行動を生む前提を見直す必要がある。インサイドアウトとは、この内面からの変化を指す。相手の態度、職場の制度、景気などを直接支配できない状況でも、自分の選択、言葉、約束の守り方は扱える。本書はこの範囲に責任を引き受けることを効果性の出発点として位置づける。即効的な解決策を約束する枠組みではなく、判断の基準そのものを整えるための枠組みである。次に、私で成功は主体性、目的、優先順位を順に築く第1から第3の習慣は、依存的な状態から自立へ進む過程として組み立てられている。第1の主体的であるとは、単に積極的に動くことではない。刺激と反応の間に選択の余地があると認識し、感情や外部条件だけで反応せず、価値観に照らして責任ある行動を選ぶことである。この考えは、自分が働きかけられる影響の輪に力を注ぐ姿勢につながる。第二の終わりを思い描くことから始めるでは、人生で何を大切にし、どのような人物でありたいかを明確にする。日々の予定は、この方向性がなければ他者の要求に流されやすい。第三の最優先事項を優先するは、その目的を予定と行動へ移す段階である。特に緊急ではないが、重要な準備、学習、健康、関係づくりに時間を配分することが重視される。3つは別々の時間管理技術ではなく、選ぶ力、方向づける力、実行する力を連動させる体系である。ここで成功を支えるウィンウィンと信頼残高第4の習慣は、対人関係を勝者と敗者の固定的な競争として扱う。双方にとって納得可能な利益を探るウィンウィンの姿勢を示す。これは誰にでも譲る態度でも、安易な妥協でもない。自分の目的を明確に主張する勇気と、相手の利益を正当に扱う思いやりを同時に求める考え方である。双方の利益を満たせない場合には、無理に合意しないという選択も含まれる。本書では、こうした合意の土台を信頼残高という比喩で説明する。約束を守る、小さな配慮をする、期待を明確にする、誤りを認めるといった行為は、関係に信頼を蓄積する。反対に、期待を裏切る、相手を操作する、都合よく情報を扱う行為は残高を減らす。制度や契約だけで共同を維持しようとすると、監視や交渉の負担が増える。長期の協力では、信頼が意思決定と問題解決の余地を広げるという点に、本書の人間関係論の実務的な関与がある。そして、共感的傾聴からシナジーへ進む共同の設計、第5の習慣で本書は、相手を説得する前に、まず理解に徹することを求める。多くの人は聞いているようで、自分の経験を基準に助言、評価、反論の準備をしている。これでは相手の感情、関心、問題の定義を十分に把握できない。共感的傾聴は、相手の言葉を単純に繰り返す技法ではなく、相手の立場から意味と感情を理解しようとする姿勢である。理解されという感覚が生まれて初めて、自分の考えも受け止められやすくなる。第6のシナジーは、この相互理解を踏まえ、差異を障害ではなく創造の材料として扱う。意見の一致を急ぐのではなく、異なる知識、経験、視点を持ち寄ることで、一人では見つけにくい第3の案を探るのである。ただし、差異があれば自動的に相乗効果が起こるわけではない。率直に話せる信頼、相手を尊重する規律、ウィンウィンを目指す姿勢があって初めて、対立はより良い選択肢を生む対話へ変わる。最後に、成果と能力の均衡を保つ歯を研ぐ習慣、第2の習慣である歯を研ぐは、それまでの6つの習慣を支える再生再生の原則である。本書は、金の卵を成果、卵を産むガチョウを成果を生む能力として捉え、両者の均衡を保つ必要を説く。 短期の成果だけを求めて健康、学習、人間関係、信頼を消耗させればやがて成果を生む基盤そのものが弱る。反対に準備や自己改善だけを続けて実行が伴わなければ現実の成果につながらない。歯を研ぐとは身体精神知性社会性と情緒という複数の側面を継続的に整えることを意味する。運動や休養、価値観を振り返る時間、読書や学習、信頼ある人との対話などはその具体的な領域となる。この習慣は自己管理の末尾に置かれているが、単なる休息論ではない。主体性、優先順位、共同を一度身につけて終えるのではなく、能力と原則への接続を定期的に更新することで、長期的な効果性を維持するための仕組みである。結論として、本書は、予定に追われて重要なことを後回しにしている人、仕事と家庭の双方で関係の質を見直したい人、管理職として共同の土台を作りたい人に適している。読者が得られる実践的な利点は、課題を自分で扱える領域へ分け、目的から予定を組み立て、相手との違いを対立だけで終わらせない判断基準を得られることにある。同時に何を成功とみなすかを人格と原則の観点から考え直す知的な利点もある。類似の自己啓発書が短期的な習慣化、効率化、説得技法の一部に焦点を当てるのに対し、本書は個人の自立、対人関係における相互依存、継続的な再生を一つの順序ある体系として提示する。そのため分量が多く、抽象的に感じる箇所もあり、読むだけで変化が起きる本ではない。しかし、具体的な場面に照らして繰り返し検討するなら、単発の助言ではなく、仕事と生活の選択を点検する長期的な参照枠として活用できる。ご支援いただける場合は、スティーブン・ R ・コビー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後感想をぜひお聞かせください。それではまた。